おはようございます。暑くなりました。本当に、おととい進学校の卒業式に行ってまいりました。で、張替愛島ですねが、卒業されておりました。ご主人が在校生になったあと1年になるんですけども、ご主人が掃除を読んで、愛姉妹が答辞を読むっていうですね、夫婦でこうやっておりました。で、ご主人もいろいろと掃除を言ってた時に、最後に夫としてということでですね、いろいろ語られておりましたけども、とてもこれからのですね、伝道のためにお祈りしていただきたいと思います。進学校も一人入学者が与えられているのかなということはお聞きいたしました。続けて進学校のためにも お祈りください。では一言お祈りして御言葉を見ていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。今から御言葉を通して、どうぞ私たち一人一人に必要な御言葉をお与えください。どうか私たちの霊性を強めてください。すべてを御手にお委ねいたします。イエス様がすべてお語りください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、特に今日の、五節の最後の言葉、アーメンしようということですね。アーメンしよう、私たちアーメンという言葉はお祈りの時に使います。アーメンという言葉というのは、その通りです、本当にそうです、確かにそうですという意味ですね。ですから、私たちがなぜお祈りの最後にアーメンというかというと、その祈った人の言葉、私も同じ思いですということでアーメンというふうに言います。大体アーメンですけども、たまにちょっとアーメンと言えないなっていうお祈りがある時もあります。本当に私たちは、お祈りの時もですね、愛する天のお父様と言って父なる神に向かって祈ります。そしてその祈りをですね、聖霊が導いてくださいます。そして最後には、この祈りはイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。つまり私たちはイエス様を通してこの祈りを神様にお捧げいたしますと言って、最後に皆さんでアーメンと言いますね。この教会は独特のアーメンですよね。私も来た時にお祈りいたします、アーメン、そしたら皆さんがアーメンですね。で、大体はお祈りいたします、その祈った人がアーメンという時に、大体聞いてる人たちも一斉にみんなで一緒にアーメンと言ったりいたしますね。まあ、どちらでもいいんですけども、アーメンというのはその通りです、その人がお祈りしました、私もその通りです、そう思います、そして一斉にみんなでアーメンと言います。で、ここでのですね、エレミア書11章の5節の言葉のアーメンしよというのは、神様の言われた御言葉に対してアーメンしよと言ってるんですね。神様が言われた言葉、おっしゃった言葉に対して、その通りです、神様その通りです、アーメンですと言って、アーメンと言って同意をしているわけです。で、それは、いい言葉だけではありません。この今日のところの一節から五節まで読んでいきますと、神様がですね、エジプトの地、鉄の炉から導き出してですね、私の声に聞き従い、すべて私があなた方に命じるようにそれを行え、そうすればあなた方は私の民となり、私はあなた方の神となると言って命じたのだ。そしてそれは私があなた方の人たちに対して乳と蜜の流れる地を与えると誓ったことを今日の通り成就するためであった。その言葉にエレミアはアーメン、その通りですしようと言ってるんですね。ただその後読んでいきますと、でもあなた方はそれに聞かなかった、それで裁きが望むんだということに対してもエレミアはアーメンと言わないといけなかったんですね。つまりですね、アーメンというのは、主よその通りです、 あなたの言われる通りですということなんですけれども、私たちにとってアーメンだと思う時もあるし、これは私はわからない、同意できないと思う時もあるわけですよ。その時も私たちはアーメンしようということができるかどうかということですね。聖書にはですね、神の約束はことごとくこの方においてはいとなりました、それで私たちはこの方によってアーメンと言い神に栄光を期するのですとあります。私たちは神様の言われたことに対してアーメンと言って神に栄光を期するのですという言葉があります。第2コリント1章20節ですね。でもですね、先ほども言いましたように、全てのことにおいて私たちはアーメンと言える状況にあるかということです。例えばですね、創世記の15章を見ていきますと、創世記の15章ですね、創世記の15章の5節と6節に、創世記15章5節と6節そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。ここでアブラハムはまさにアーメンと言ってるわけですよ。神様がアブラハムを外に連れ出してですね、夜連れ出して、天を見上げなさい、星が数えられますか、星はすごくいっぱいありますね、あなたの子孫はこのようになりますよと言った時に、アブラハムはアーメンなんです。その言葉を信じたんです。主をアーメンと言ってるんですよ。ところがですね、17章になりますと、17章の15節になりますと、15章のところはですね、だいたいアブラハムが75歳で約束の地に行ってますけども、それからそんなに経ってないところです。でも17章になりますと、もう、アブラハムが来年100歳になるっていうところです。17章の、15節から、17章の15節。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライは、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福し、彼女によって必ずあなたに男の子を与える。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、諸々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏して笑った。そして心の中で言った、100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。ここは明らかにアーメンとは言ってないんですよね。その通りですとは言ってないんですよね。心の中で笑ってるわけです。信じてないわけです。アーメンという言葉は本当に私難しいと思います。私にとって本当にこう祝福の時はアーメンと言えるんですけども、祝福じゃない時にも神様のされることに私たちはアーメンと言えるかということですよね。アーメンしようと言えるかということですよ。アブラハムは確かに、20年以上、15章と17章の間にはそれだけの隔たりがあるわけですけれども、ずっと待ってるわけですね。神様があなたに子が与えられるということでずっと待ってるわけですよ。最初は、エジプトの女奴隷のハガルからイシュマエルという子供が生まれて、この子かな、でも神様そうじゃない、あなたの妻サラから子供が生まれるんだ。でずっと待ってるわけですよね。で待って待ってもついにもう100歳になる時になって、あなたはあなたに男の子が生まれるって言われた時に、彼はアーメンしようとは言ってないんですよ。アーメンしようとは言えないんですね。こんなにも待ったのにもう無理だろうという。でもそれでもアーメンしよう、 でもそれはその次の年に生まれて初めて入れていくんですね。もう無理だ、もう全然ダメだという時にもう私たちはアーメンと果たして言えるだろうかっていう、その信仰っていうのを私たちは持つことができるのだろうか。それは難しい問題になってくると思います。毎年毎年ですね、毎日毎日のように痛みが襲ってきた時に、それで病状に伏す人が本当にアーメンと言えるか、最も親しい友との喜ばしい交わりを失った人がアーメンと言えるか、いろいろ思い煩いのですね中にある人に本当にアーメンと言えるか、本当に神様を信じて、信じたいんだけれども、信じていこうとしていくときに、自分の今の現状に対して本当にこうアーメンと言えるか、本当に難しいところがあります。聖書を読んでても、主よその通りです、アーメンと言えないところもやっぱりあるわけですよ。本当にこれはどういう意味なんだろう、でそういうところがあるわけです。なぜ神様はそうされるのか、なぜ神様はこういうことをされたんだろうか、いろんなところにおいて私たちはアーメンしようと言えないところがあるわけです。そしてまた私たち自分のことに対しても、なぜ自分にこんなことが起こるんだろうか、なぜ自分はこういうふうなんだろうか、なぜ神様はこういうことを許されるんだろうか、そう思った時に本当にアーメンしようと言えるかですね。で、それは難しい問題であります。でも神様はですね、こう言われたんですよ、ヨハネの福音書にこういう言葉があるんですね。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります、という言葉があります。ヨハネの13章7節に、私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。私たちは今本当に難しい時があります。分からない時があります。なぜこういう状態になるのか、なぜこういうふうになっているのか、なぜ神様はこういうことを許されるのか分からない。で、私たちは主よなぜですか、主よなぜですかと聞く時があります。でも主はですね、私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。今はあなたは私を信じて従ってきなさい。だから信仰っていうのは、神様っていうのは、今はこうだけどもほらこうなるよっていうことは見せてくれないわけですね。今のこの状態、なぜ私は今こういう状態なんだっていうところに置かれていって、でも神様にはご計画があるということはわかるわけですけども、じゃあどうなるんですか、どうされるんですか、わからない時がある。でも神様は今は分からなくても後で分かるようになりますと言われているわけですね。ロマ書にはこういう言葉があります。ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう、神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。ローマの11章33節にあります。神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう、神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。わからない時があるんですね。私も九州にいた時に、九州にいた時の教会というのは本当に小さくて10名もいないぐらいの教会でしたけども、本当にこの先一体どうなるんだろう、神様はこの教会一体どうされようとしているんだろうと、いろいろこうすごく不安になることがあります。私たちもいろんなことでですね、やっぱりこう将来のことを考えると不安になります。これから先一体どうなるんだろう、これから先一体私たちはどうなっていくことだろう、すごくその先が見えないということで不安になります。でも神様ってこうなってこうなってこういくんだよ、なるんだよというのは見せてくれないわけですね。 神様の示される御言葉っていうのは灯火のようなもので、特に当時の灯火っていうのは今の私たちが使っている懐中電灯とは違って、本当にこの次の一歩しか見えない、本当にこう小さな火なんですよね。ほんでこの真っ暗な闇の中において次の一歩しか見えない、そういう明かりであるんです。今みたいに懐中電灯でずっと先の先までこう照らして、ああこうなってるのかっていう状態ではないです。本当に暗闇の中においてもうちょっとしか明かりがない、本当にこう次の一歩はここだな、次の一歩はここだなっていう、あなたの御言葉私の道の灯火ですという、神様の導きというのは次はこうしなさい、さあ次はこうしなさいということです。あのエリアという人が当時のアハブという王様にですね、あなたが神様に背いているからもう雨が降らないということを言って、で神様は彼をあのケリテ川というところに隠します。でもそのケリテ川というのは水がどんどんどんどん、もうエリア自身がもう雨が降らないと言っているわけですから、水がどんどんどん川がどんどんどんどんこう狭まってくるわけ、水がなくなってくるわけですよね。で水がなくなっていったらどうやって生活していけばいいんだろう、どうやって食べていけばいいんだろう。で彼を養っていくのはカラスです。カラスが彼に肉を運ぶわけですね。そして横にあった水はどんどんどんどん減っていくわけですよ。信じられないようなことが起こってくるわけです。神様、水がなくなったらどうしたらいいんでしょうか、水が全部なくなったら私は次どうすればいいんでしょうか。でも神様が示されるのは、水が枯れた瞬間に次はあそこへ行きなさいという道が示されてきます。神様っていうのは最初から水が枯れるからその次はここに行くんだよっていう計画ではなくて、そこに留まっていきなさい、先はわからない、でも神様、私を信じていきなさいというふうに言われます。私たちはそれが難しいんですね。こう私を信じなさい、神様が私を信じなさいと言っても信じられないことがあるわけです。アーメンしようと言えない時があるわけです。でもそれは後になってやっと分かってくるんです。だから私たちはこれは神様の御心です、これが神様の本当に私に対する御心ですっていう言葉を言うっていうのは、ある意味それは言えない言葉じゃないかなと思うんですよ。これは神様の導きですって、もちろんそうやって備えられていけば分かっていきます。でも振り返ってみて、本当にこう振り返ってみて、ああこれが神様の道だったんだな、御心だったんだなということが分かってきます。自分の信仰を振り返ってみて、ああここのこう私はこう悩んでたけども、神様はこうやって助けてくれて、こういうふうに導いてくださったんだなっていうのは、もうそこにいて先のことは見えないけども、先に行って振り返って、あ神様このように導いてくださったんだなということは分かります。でも私たちは今は分からない、今どうしていいか分からない、でもその時にそれでも私たちはアーメンしよう、あなたのされることは全て正しいんですと本当に言う信仰っていうのは難しいな思います。あのイザヤ書の中にあの有名な言葉ですけれども、私の思いはあなた方の思いとは異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いという言葉があります。イザヤ書の55章の8節9節ですね。人はですね、どんなに探求しても神様のすべてを見出すことはできません。ですから大切なのは、じゃあ私たちは本当にアーメンということができるためにどうすればいいかということですよね。で、一番目に私たちにとって大切なのは、神様と人は違うということです。神様と私たちを同じレベルで考えてはいけないということですね。神様の思いっていうのははるかに高い、人の思いっていうのはそんなに高くない。私たちはどうしても自分の経験、いろんな人の話からこうなるだろうというふうにしか思いません。でも神様の思いははるかに高いということです。神様は全てのことを働きて益としてくださる方ですけれども、 その神様の思いというのは私たちの思いとは違うんだということをまず理解しなければいけないんだと思います。神様は私たちのことがちゃんと知っておられるということですよね。私たちはその御手に自分を委ねるということが大切です。で、エゼキエル書にもですね、次の言葉があるんですよ。この時あなた方は私がそこでした全てのことは理由もなくしたのではないことを知るっていう言葉があります。エゼキエルの14章の23節なんですけど、この時あなた方は私がそこでした全てのことは理由もなくしたのではないことを知る。エゼキエル書の14章23節です。エゼキエルっていうと、もう民が捕囚されていって、捕囚された民に対して預言した預言者です。このユダの民にとって捕囚というですね、とてつもなく大きな災いの中にあって、でもエゼキエルはなぜ捕囚があったのか、なぜここで国が滅びていったのか、町が滅ぼされていったのか、やがてその理由があなた方に分かってくるってあります。このことからですね、一番目に神様と人は違う、そして神様のご計画っていうのはやがて知ることになる、後で知ることになる、知ることにはなるんだ、でもそれは今ではない、後で知ることになる。で、あなた方は今神様を信じて生きなさいと言われているわけですね。祈祷会での説教なんですけども、ちょっとルカの16章を開けていただきますか。祈祷会で説教したことなんですけども、ルカの16章の19節から、金持ちとラザロの話があります。ルカの16章の19節からです。ちょっと読み出しますと、ある金持ちがいた。紫の衣や柔らかい雨布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。その金持ちの門前にはラザロという出来物だらけの貧しい人が寝ていた。彼は金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬たちもやってきては彼の出来物を舐めていた。しばらくしてこの貧しい人は死に、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちもまた死んで葬られた。金持ちが黄泉で苦しみながら目を上げると、遠くにアブラハムとその懐にいるラザロが見えた。金持ちは叫んでいった。父アブラハムよ、私を憐れんでラザロをお送りください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。するとアブラハムは言った。来よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けた。しかし今は彼はここで慰められ、お前は苦しみもだえている。そればかりか、私たちとお前たちの間には大きな淵がある。ここからお前たちのところへ渡ろうとしても渡れず、そこから私たちのところへ越えてくることもできない。ここでですね、25節に、するとアブラハムは言った。来よ、思い出しなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けたとあるんですね。金持ちは良いものを受けた、ラザロは悪いものを受けた。受けたということは神様から受けたということです。金持ちだろうが貧しかろうが、神様がそう定めた。それに私たちはアーメンと言えるかという一つの大きな問題が出てきます。なぜ神様はあの人を金持ちにして私をこんなに貧しくしたんだ、なぜ神様はそんなことをするんだ、とてもアーメンと言えないと思ってしまうかもしれません。でもここでもうそうされたですね。そうされた。で、私たちはこの金持ちがですね、非常に贅沢な生活をしている、そういう姿を見るときに、エレミアもですね、後で言ってるんですけれども、なぜこういう悪者が栄えるんですか、 なぜ悪者が安らかにしていて、正しい者がこんなに苦しんでいるんですか、ということを神様にぶつけていくんですね。なぜですか、なぜですかと言います。でもこのルカの福音書では受けた、ただ受けてるんですけれども、その生き様を問題にしています。受けたけれども、じゃああなたはどういう生き方をしたかということなんですね。このお金というものは神様から受けたものであって、自分のために使うものではなく、神の栄光のため、また困っている人のために使うものです。だからそこに施しっていうのがあったわけですね。でも金持ちはそんなことを一切無視していったんです。そして死んだ時に彼らは別々のところに行くわけです。考えてみたら、生きている間ってほんの短いんですよ。でもその後の死後の世界というのは永遠なんですよ。生きている間にどういう生き方したかによって死んだ後の永遠が決まるという、非常に難しいって言いますかね、私たちがどう生きるかということは本当に問題にされていると思います。でこの金持ちはですね、まず彼はアブラハムよと言って、ラザロをお送りください、ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにしてください、私はこの炎の中で苦しんでたまりません。彼は自分のことしか言ってないんです。自分のことばかり考えているんです。本当に罪深い人って死んでも自分のことしか考えてないんですね。そしてラザロを使わせてくださいというふうに、死んでからも死ぬ前の生前の関係が保てると思ってるんです。死ぬ前の生前の金持ちとラザロの関係っていうのは、金持ちが上でラザロが下で、ここでもですね、あのラザロを使ってください、あのラザロを私に使わせてくださいっていうふうにですね、ラザロという人を下に見てる、つまり生きている間の関係を、死んだ後もその関係が当然あるものと思ってるわけですね。そこにも彼の傲慢さがあります。まだまだ本当に傲慢さなんですよね。そして今度は私の兄弟がここに来ないように、またラザロを使わせてください、常に自分のことしか考えてないんですね。でそれに対するラザロなんですよ。ラザロなんです。ラザロはここで一言も何も言ってないんですね。一言も何も言ってないんですよ。神様、なんで私にこんな悪いものをくれたんですかとも言ってないし、金持ちに向かってお前のところなんかに行ってやるもんかって言ってるような、そういう言葉が一切ないんです。ラザロは一言も言ってないんですね。なぜなんでしょう。彼は自分のこの苦しかった犬が出来物を舐めて、金持ちのその落ちたものを食べるという本当に貧しい生活に対して、神様に文句は何も言ってないんですね。で天国に行ったからといって金持ちを見下したりとかいう言葉も一切言ってないんですね。ラザロはなぜ一言も言わなかったんでしょうか。全てを受け入れたんでしょうね。全てを受け入れて、全て神様のされることだから、アーメンという思いがあったんだと思います。私にこの苦しみを与えたこともアーメンであり、天国に行ってこのような場所に行ってくださったアーメンであり、金持ちが何て言おうと、自分は今本当に永遠の慰めの場にいることができるということに対してアーメンで、人を見てない、人に何かを言ってない、金持ちに対して何も言ってない、神様に対しても何も言ってない、全てを受け入れていくんですね。何かこの姿、ラザロの姿を見るときに、私たちの本当にあるべき姿っていうのがこのラザロにあるのではないかと思います。私たちはあれが、神様あれがない、これがない、文句ばっかりというか、こう祈って神様あれがありません、こうです、もうあの人はこうなんですというふうなことを思ってしまいますけども、ラザロほど言える人はいないと思います。でもラザロは一言も言ってないんです。全てを受ける。でラザロという名前なんですけどね、ラザロ、ヘブル語でエリアザル、つまり神の助け、神様の助けを必要とするものという意味なんですよ。だからその名前の通りに、彼は 本当に神様の助けを必要として祈っていっているものなんですね。特に当時のユダヤではその名前っていうのがその人を表してきます。彼は本当に神様だけを頼り、神様だけを求めていった人です。この苦しみの中にあっても、食べるものがない時にあっても、主よどうぞ私を助けてくださいという祈りの中で言った人です。苦しみの中にあっても神に助けを求めていく、ただそこだけの人です。そして助けを求めながら神様のされることに対してアーメンしようと言いながら、彼はそういう生活をしていたんではないかと思います。落ちたものを食べ、出来物を犬が舐めるというですね、非常に、まあ、体自身、体も本当に汚れて、そしてまた苦しい生活をしていく、そういう中でもアーメンしよう、彼は一言も文句言わずに自分のこの悪いものを受けたその状態を、神様がそうされたのだからということでこう受け入れていくんですね。そして彼はアブラハムの方、つまり天国に行ったとしても彼自身は当然だとかね、金持ちを見下したりとかですね、金持ちにざまあみろとかですね、文句、そういうものは何もないんですね。神様、私はこれだけ苦しみを受けたのだから、これだけの恵みを受けるのは当然ですよね、なんてそんな気持ちはないわけです。自分のその生涯全てに対してアーメンしようと言って、それを受け入れる信仰のあった人、それは神様が私を助けてくれるからという、でその名前の通りの生き方だったんと思います。そこにやはりアーメンと言えるものがあったんだと思います。私たちは何事があってもアーメンしよう、あなたがこれを今導いてくださっています、苦しみがあったとしてもアーメンしよう、あなたはこの苦しみを通して私を導こうとされていますというですね、本当にそのような信仰を私たちは持ちたいなと思います。いい時だけアーメンではなくて、いい時も悪い時もアーメンしよう、そして私たちの信仰はやがて主は私にそのことを教えてください、なぜあなたはそこで苦しまなければいけなかったのか、それを教えてくださいだと思います。ヨブという人は素晴らしい信仰の持ち主でした。でもヨブ記をずっと読んできますと、ヨブはやはり神様に対して、私はこんなに苦しいのに、なぜこんな正しいのにこんなに苦しまなければいけないのかということを言っていきます。でも神様が嵐の中でヨブに現れた時、ヨブは言うんですね、ああ私は鳥に足りないものです、あなたになんと口答えできるでしょう、私はただ手を口に当てるばかりですと言うんですね。神様の素晴らしさの前に触れた時にヨブも何も言えなかった。私たちは本当に神様のご栄光に触れた時に、私たちは何も言うことはできない。そして神様は私たちに、後であなたに分かるから、今はこの苦しみをあなたが必要だから私はあなたに与えたのだという意味が私たちにやがては分かるんだと思います。ですから私たちに与えられた苦しみというものが、本当に私たちはそれもアーメンしようと言って受け入れることのが大切なんだと思います。そしてですね、私たちは今のこの苦しい時にとてもアーメンと言えない、でもこのことを私も受け入れていこうという思いで、アーメンしよう、しよう、アーメンですというふうに言っていくときに、やがて私たちの心も神様の方に向いていくことができます。もう最初はダメだ、ダメだっていうんじゃなくて、神様に何とか心を向けようとして思っていくとき、アーメンしようと言っていくとき、本当に心の中に平安が訪れてくるんだと思います。私たちはアーメンしよう、それはどういう時にも私たちはアーメンしようと言えるように、神様が私たちを導いてくださるように祈っていく。そしてまた何があったとしてもアーメンしよう、受け入れますというラザロのようにですね、本当にこう死を頼りながらアーメンしようということが 大切なんだなと思います。では一言お祈りいたします。